皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていくポッドキャストになります。はい、今週の司会進行は私編集部急ぎ見になりまして、ご一緒しますのが
編集部の林です。
そして今週のゲストは、
はい、WWD ジャパンサステナビリティディレクターの向こうです。よろしくお願いします。
編集部記者の木村です。よろしくお願いします。
はい、今週はこのゲストお二人を招きまして4人でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい。
まあ、視聴者の中には稀に横山さんファンもいるかもしれませんから。
稀にっつった今
稀に、はい、ちょっと今日横山さんなんでいないのか言っていただいていいですか。
知らない、なんでいないの。遅刻、
ちょっとひどい。
特集の表紙の撮影と伺っております。
そうです、
今週重なっちゃったのね、
今週下半後の号を今撮ってて
頑張れ。
でも絶対雨だと思ったら
晴れましたね。ピーカ
ー、あいつ意外と思ってる男だなと思っております。
頑張っていただきたい。
はい、というわけで横山さんもすごい来たがってたんですが今週は来れませんでして、この4人でお届けするんですけれども、さあ今週のテーマは何ですか。
今週のテーマは、はい、WWD ジャパンが力を入れて取り組んでいるサステナビリティのコンテンツとか、はい、なんでやってるの最近どうなのみたいな、はい、そんな感じですかね、
はいはい。サステナビリティディレクターを迎えておりますので、そして木村さんもそういうサステナチームの一員でございますから、はい、というわけでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
これね、 WWD ちょうど5月の27日号でもあれですね、サステナビリティ基礎&最新用語65という特集やってましたね。
はい、そうです。
これ基本年に何回やるんですっけ、サステナ特集は。
サステナ特集4回、はい、4回ですね
くらい、
ね、
うん、年に4回やったり、はい、あとは年に一回大きいイベントされたりしてますよね。
年末に恒例のサステナサミットがあります。
そしてそして他もありますよね、なんか講座をやったり。
クローズドの、サステナディレクター養成講座っていうのも半年ぐらいですよね、半年ぐらいかけて月にあの2週間に1回ぐらいか集まっていろんなゲストを迎えて、サステナ会社のサステナ推進しろって言われた方たちに役立つような講義をやるセミナーなんかも実施しています。
うん、それもう 何期目ぐらいなんですか。何年目。
3年やって今年も企画していて今年は4期目になります。
おー、なんかこれがすっかり一つのチームに、あそこに参加されてる方チームになってるなというのが。
そうなんですよ、なんか
あれいいですよね、
皆さん飲み会好きで
大事ですよね
だから毎年飲み会の回数が増えていきます、
ね、素晴らしいことだと思いますでなんかそういう業界内のサステナでこういうことを実は我が社は困ってたけどこうしてるんですよねとか、そういうのを
シェアし合ったり。そうですね、はい、あの基本的には講師の方にお越しいただいて、でその時々 あのトピックスをお話しいただいた後に後半ワークショップをしてみんなで議論をする、
うんうん、
その時間が結構大事ですね。
うん、まだねなかなかどう取り組んだらいいかわからないという企業の方も多いと思いますが、そういう講座もありますし、弊社にはイベントもありますし、こういう特集も年4回ありますから、ぜひお手に取っていただきたいなと思いつつ、
はい、
そもそもいやなんかね、最初に向こうさん、
はい、
この WWD が力を入れているサステナビリティということをおっしゃっていただきましたけど、
はい、
でも確かに業界内でもよく言われますよね。
やりますね、うん、
ね、
力入れてるねっていうのは。
そうそう、
うん、
入れてます。
これもともとどういうきっかけでこういう潮流に社内でなったんですっけみたいなところから。
なるほど。
その牽引役の向こうさんですから。
そうですね、私がサステナビリティディレクターを名乗り始めたのが2020年なんですけど、うん、まあ、会社にこの肩書きを作ってくれと
自分から、
はい、
うんうん、
お願いをしました。そしたらいいんじゃないテンションではなかったけど、まあ、頑張れと
意外とラフ
いうことで、あのそこか肩書き自体はそこからです。ただその前にあのチームに広田優子っていう心理を追求するタイプ あの極めてサステナビリティのスペシャリストがいるんですけど、うんうん、彼女はもっと前から取り組んでいて、その動きを見ていて、いやこれからは本当にここが大事になるなと思ったので、よりこう組織の中でも 形を作って、うんうん、あの旗を立ててみんながこう集まりやすく情報が集めやすくなるようなものにしようと思って肩掛け作りました。
あれですね、まさに2019年の11月ですかね、あの一番最初の特集やった、
はい、サステナビリティをするか、うんうん、ビジネスを失うか
それだ
っていう、うん、あの恐ろしいタイトルの特集を作りました。
本当にこれがあなんか日本の媒体でやるのは早かったですよねというふうにな
んか今思い出すと、あんまり振り返るとこのポッドキャストの大部分使っちゃうので振り返りはなるべく短くしたいんですけど、うんうん、今思い出すと、まあ、私もそれから広田さんもずっとパリコレを取材してたんですよ。で彼女がある時プルミエールビジョンテキスタイルの担当にもなっていって、うん、帰ってきた時に大変ですみたいな感じで来て、それが多分2018年とかなんですけど、なんか大手のラグジュアリーブランドがサステナビリブル素材じゃないと買わないってもう言ってますって来て出張報告してくれたんですよ。これは大変だと思いましたね。で何かが根本的に変わると思ったのがやっぱりそのぐらいからですね。
海外からそういう話が入ってきたと。
そうですね、海外の、はい、プルミエールビジョンって、
うん、
そうです、大きなね素材店があるんですけど、そこに買い付けているあのバイヤーさんとともに取材に行ったジャーナリスト目線で見て、あの記事を買い付ける側がサステナブルに環境配慮の素材以外はもうこれから我々は買い付けないよと、特に大手が言ってると、ラグジュアリーのっていうのが2018年ぐらい、
はい、という
のが
一つ。
そうですね、その辺からがやっぱり、まあ、振り返るとね、この辺は木村さんの方がペラペラあのちゃんと綺麗に固有名詞言えていいなと思うんですけどあのヨーロッパの動きが早くて、うん、あのマクロン大統領が、うん、キリングのピノ会長に何言いました？あのパリ協定ごめんなさい、よくない、ね、こういうノリは良くないけど、あのヨーロッパの動きが早くて、最初はあの行政からの動きだったんですよ。で、サミットがパリで行われるときに、まあ、そのサミットとしてフランスとしてしっかりサステナブルやってるってことをあの世界に伝えるために、まあ、フランスの基幹産業であるファッションのトップであるケリングのピノ会長に、マクロン大統領がしっかりその辺をあの業界団体としてもアピールしなさいっていうことで、うんうん、そこで初めて業界団体がヨーロッパで生まれて、まあ、逆算するとその後にやっぱり生地屋さんのところに影響が及んで、そして私たちに影響が及んでっていうことはあるので、やっぱりヨーロッパの行政が早かったっていうのは、うんうん、っていうことですよね。木村さん、
あの EU のグリーンディール政策っていうのが出てきた時に、あの、まあ、政策の中に循環型経済を中心に経済を発展させましょうっていうような考え方が出てきて、じゃあファッション産業もそれにのっとってシステムを大きく変えていかなきゃいけないっていう大きな流れができたのが19年ぐらいですよね。
はい、さすがでしょ。
さすがですよ、
ね、この表現の違い行政がとか私が言うとちゃんと綺麗
年代もスラスラ出て
くるすごいな
まあ、そういう流れもあって、でもちろん世の中世界全体にコロナという大きな波もありましたよね。これもおそらく何でしょう、そういう大きな流れもそうだけど、人々の心一人一人に影響を与えたなと思います、
うん、思います。だし多分そのぐらいからすごい災害とかが身近に感じるようになったのかなと思って、うん、その気候変動から気候危機っていうふうに言われるようになって、クライシスっていう、こう認識が広まったのかなと私は勝手に思ってますけど、
うん、なんかさ、今年もすごいあの気象庁とかすごい線状降水帯に対して猛烈にこれ予算投じてなんか計測するようになったんだなと見てて思うんですけど、確かにおっしゃる通りですね。
よく言われるのは日本はまだまだ、まあ、こんなこと言うと亡くなっている方もたくさんいらっしゃるのはあれなんですけど、うん、気候変動 の、 あのダイレクトな影響を一人一人が体感まだまだする機会は少ないと言われていて、どちらかというとヨーロッパの方があのそれが早かったということで、うんうん、やっぱり自分で実感するとやっぱりそれは何かせねばっていうふうに思うという意味では、あのそうですね、日本も本当に去年今年ぐらいから急激にやはりより体感するようになってるかなと思います、う
ん、あとグレタさんが大きかったですよね、アイコンとしては。グレタさんがあの365の 団体 で学校ハンガーストライキをして授業に出ないっていうことをやったのが、まあ、全国に広まっていろんなところでそうやったっていうのも、やっぱ若い世代が私たちの未来がなくなっちゃうんじゃないかって連帯感を持って発信したきっかけになったかなと、
うん、ちょっとグレタさんっていきなり言われてもっていう方に向けてもうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。
若者あのスウェーデンだっけ、
スウェーデン
の活動家なんですけども、あれがコップいくつだろう、それこそ2019年ぐらいに開かれた、
19年秋のパリコレってそういう感じでした
よね。あ、そうですそうです、うん、それがねパリコレの開催の前日だったんですよ、うん、で彼女が演説をして、あの、まあ、大人たちを黙らせたといいますか、あの国際会議に出席している大人たちを前に、あの未来を皆さんたちには責任があるんだっていう趣旨のことをもう非常に強い口調で、説教、
怒ってましたね。
怒ってましたね。
当時彼女中学生ぐらい、
2018年に15歳、
15歳
で講義を始めた、
うん、であれが私が見たのはパリコレの前日のホテルのロビーで見たんですけど、みんなで見てたんですよ。あの担当一緒だった、
一緒でしたね。
だよね、やっぱあれ結構衝撃的で、うん、その後のパリコレの演出とか表現とかに明らかに影響を与えていて、うん、やっぱりあの自分たちも何かせねばっていうのが割とすぐあの反応として見られたので、やっぱりその若者の声っていうのは大きかったなと思いますね。
なんか翌日のパリコレとかでもそういう話題になりましたもんね。
なりました、
うん、
大量生産大量廃棄のファッション業界の祭典の頂点であるパリコレですから。
なんかなかなか胸が、業界にいると胸が痛いなと思う、思っちゃうことが私も多いし、そういう人も業界人には多いんじゃないかなと思うんですが、WWT ジャパンはサステナビリティを報道する上でこう何か大事にしているフィロソフィーとか、こういうことを目的として伝えたいとか、別になんかみんなにそんな自信を失わせるために伝えてるわけじゃないわけですよね。
全く、むしろ、うん、あの私ファッション業界の働いてる人たちが大好きなんですよ基本的には、
うん、
それが今の仕事のずっとモチベーションなんですけど、大好きな人たちがやや元気がない、あのやっぱり地球環境には影響を与えるということをまあ指摘されつつ、このままでいいのかなってちょっとしょんぼりしているものをやっぱり元気にしたいっていうのが入り口なので、そのためにやっぱり根本的な、正直間違ってたんですよ私たち。私も大量生産大量廃棄の旗をぐんぐん振ってきた一人なので、
トレンドを頑張って作ろう、
は
い、みたいな
ことをやってきました。毎年同じものを着てるなんて恥ずかしいよ、うん、みたいな、
おしゃれはもっと新しいもの着ようみたいな、
おしゃれは我慢だとか、
うん、確かに
まあ、散々旗をもう20年以上振ってきた一人なので、うん、まあ、一つは懺悔の気持ちがあるんですけど、うん、懺悔とともにその世界が素晴らしいことは知ってる、大好きなことも知ってるので、それを継続するためにはやっぱ間違ってたところは間違ってたと、まあ、素直に認めてですね、で変えられるところは変えて、で、まあ、クリエイティブとか豊かさとか美しさみたいな本来ファッションが持っているところはちゃんと輝くようにするっていう、
うん、
極めて真面目に思ってます
一番の根本的な問題は今おっしゃったようにじゃんじゃん作ってじゃんじゃん売ってじゃんじゃん残すみたいなところなんですか。
まあ、そうですね、大きく2つはあって、今おっしゃった林さんがおっしゃった大量生産大量消費大量廃棄で作って売って終わりっていう今までのビジネスの仕組みをどう変えていくか、もう一つはあの気候変動に対してやっぱり CO2 の排出量を、まあ、全世界全産業全全ての人が何かしら知らないしないとこの CO2 は減らないので、やっぱそれがファッション産業としても何ができるか何をするかというか今すぐせねばというその2つが、大量生産大量廃棄と CO2 削減のその2つの柱が大きいと思います。
この5、6年で向こうさん見てきて変わってきたと思います、業界。
コロナで1回割とやらねばっていう空気は高まったんですよ、うん、でコロナが終わった瞬間に半分ぐらいかな、感覚的には、いやもうそんな4割ぐらいはさーっといなくなっちゃいましたね。頑張るって言ってたよ、どこ行くのみたいなあれれれれれ、ちょっとまた元に戻ってますけどっていうのが、
うん、
あの4割ぐらいなので、逆に言うと、まあ、そしてまたここに来て急に盛り上がりの態度を感じてるんですが、この1年は逆に ちょっと停滞気味だったというか、いう感覚はありました
。頑張るというのは各社何を頑張ってたんですかね。
まず、何を頑張るかを決めるってことを頑張るってことが大事。
目標を決める。
そうです、
うん、
あの積み上げ式の目標ではなくて、遠い未来かもしれないけれども、2030年、2040年、今までファッション業界って来年の売り上げのことだけ考えてたので、10年後、20年後、その企業としてはこうあろう、こうありたいっていうビジョンをまず持つ。それが何より私は大事だと思いますが、うん、木村さんどうですか？
そう思います。
ごめんなさい、ちょっと。
油断してました。
すごい油断してました。
戦場なんですか？
あ、ここ戦場なん
ですか？明石家さんまさんがよく言うでしょ。
具体的にはどんな取り組みが多いんですかね？
あの、いろいろですね。で、あの、今日、私、急に今気になっている3つのトピックスを机の上に持ってきてまして、まあ、1つは、林さんも参加された、先週金曜日に産業商会が発表されましたリユース品の販売開始っていう、
自社のブランドの リユース品を売ると、うん、
はい、
うん、
まあ、これも今すごく、特に今これからすごく重要になるかなとは思っています。
でそれが一つ、
もう一つ、はい、あと金曜日に行った展示会で米富繊維さんの展示会に行ったんですけど、は
山形がどこだ、
そうです、はい、山形にルーツがあるが、藍染めの T シャツ作りまして、それを見に行って買っちゃった。大量消費じゃないよ。大事なものを丁寧に買ってるんだよっていう素敵な藍染め T シャツ。こういった産地とか、
はい、
まあ、日本の、まあ、技、テクニック、これも藍染めなんですけれども、技術、それから産地の、存在みたいなことをやっぱりしっかりもう一回盛り上げていこう、うん、これは私も思うし、あの全体的にそんな機運が
いいものを大切に着ていこうと、
そうです、そうです、
はい、
うまいですね、まとめが林さん、さすが、このふんわりした話を、
それが2つ目
と、はい、はい、のでいいものを長くって今おっしゃったところと戻りますが、産業商会の、 あの、リセールで、何回も使い続ける人の手に渡ってって、うん、っていうところが今大きい。でそれらのベースとなって今最も気になっているのは、経済産業省がもうすぐアパレル産業に対して環境配慮情報開示のガイドラインを発表するんですよ。
何ですか？
あ、ちょっと省略しますね。あの環境省が、環境省じゃない、経済産業省、ごめんなさい、経済産業省の製造産業局の製品生活課がもうすぐアパレル産業に対してこんな風な情報を開示しなさいっていうガイドラインを発表します。
なるほど、
うん、で戻りますと、今林さんがあのしていただいた質問で、どんなものをやってるんですかっていうところだと、そのガイドラインにあの8個のポイントがありまして、まあ、そのぐらい、今ちょっと8個全部名前あげませんけれども、まあ、CO2 削減とかいろいろあるんですが、それぐらいやっぱバリエーションがあるんですよ。のでその企業として自分たちはこういうビジョンを大事にしているから、ならばその中でこれをやろうっていうような、次に落とし込んでいくときにやる項目って一つじゃなくて、ちょっとやっぱ言っていいですか、8個。
お願いします。
1、製造工程におけるエネルギー使用量または温室効果ガスの排出量を、まあ、削減していこう、するための今の現状を開示しよう。2が製造工程における水の使用量、これは例えばプリントを大事にしている会社とか、まあ、そう色を大事にしている会社みたいな、 DM の会社みたいな関わりますよね。で3つ目が環境に配慮した素材原料の使用、これは例えば今までだとバージン素材って言われるあのものだけを使ってたものをいかにリサイクル素材に置き換えていくかとか、まあ、そういった、環境配慮型の素材に置き換えていこうっていう指針。4つ目が、使ったりとか廃棄に関わる環境負荷みたいなことを測定していきましょうっていう、まあ、LCA を測定していきましょうみたいなところとか、5つ目が、まあ、化学物質の使用量についてクリアにしていきましょう。これはアウトドアブランドなんかにも多いんですが、例えば撥水加工っていうのはすごく化学薬品使えますので、それが自分たちがどのぐらい今使っているのかっていうことをクリアにしましょう。それから、6番が販売製品の廃棄量、これは小売店に多いと思うんですけれども、まあ、SPA もそうですが、自分たちが売っているものがどのぐらいそれが廃棄につながっているか、もしくは、在庫として残ったものをどのぐらい廃棄にしているかということをクリアにしましょう。で7つ目が回収した衣料品の処分方法をクリアにしましょう。8つ目が生物多様性に関する取り組みですっていうような、まあ、ちょっと今一気に言ったんで、聞いている方はもし ごめんなさい、わけわかんないかもしれませんが、まあそれぐらい明らかにした方がいい企業の活動の内容っていうのはあるっていう、ちょっと大丈夫ですか、う
ん、経産省はその8つを企業に対してこれからちゃんと消費者に何らかの形で分かるように開示していきなさいっていうふうに働きかけるってこと
です
か。
そうです。
お
しかもあの期限も、まあ、これ特に規制ではないので、うん、あの別に罰則があるとかそういうことではないんですが、求めているのはあの上場企業に関しては2026年までに。
いや、で最近ですね。
はい、もうすぐです。で、全ての企業が2030年までに繊維アパレルファッション関連のというところは、今言ったような項目がを参考にしながら、まあ、これらを全部明らかにせよということではなくて、あの自分たちはこういうビジョンを大事にしている、水をいっぱい使う、じゃあ水の使用量を調べよう、それを公表しよう、そしてそれはどのぐらい削減していくかを目標を立てよう、実行してその経過をお客さんとか消費者とか全てのステークホルダーにシェアしようみたいな、そういうガイドラインです。
これ一部はその8つのうち全部をやれてる企業ってのはまあ本当に少ないんでしょうけど、一部だったらもうすでにやってるところとかもありますよね。
そうなんです、うん、だから実はもうすでにやれてるところもあったりとか、うん、あの進むむしろ進んで誰かに教えてあげられるぐらいやってるところもあるので、これでまあ、環境省はあくまでも皆さん私たちのために整理してくれたっていう感じなんで、それを見てあこれうち、まあ、8つっていうのもさ整理してもらって初めて見えてきたリストなので、あこういう項目あるんだ、あここはそういえば頑張ってるなっていうのが分かったら、それをただ頑張るではなくて世に分かるように頑張ってることを伝える、そこ大事ですね。ホームページに掲載したり QR コードでそれを飛ばしたりと。
ユニクロ、磯君さんが普段取材されてるユニクロファストリテイリングとかも開示はされてますよね。
全部はしてないんじゃないですか。でもしてるものはありますよね、うんうん、全部してるあの会社って。
あのこれ今の8つは別にルールじゃないので、うんうん、ユニクロなりの方法で乗っ取って自分たちで設けた方法で開示してますよね、
うん、ユニクロは何を開示してるんですか。
そうじゃ、ちょっとホームページ見てもらっていいですか。すごいんですよ、ファストリーの
項目。なんか1つか2つぐらい言えなんか出てこないのが、い
や本当にこのね、簡単に言えないのがファストリーのすごファーストリテイリングのすごいところで、うん、膨大な情報が、例えば使用している使用というか発注をしている工場のリストが、うんまあ、実はあの消費者も見れるとか、まあ、そこ大事なんですけどね、あのっていうあのどんな環境配慮型の素材を使っているかとか、うん、もしくはあのリサイクルの率は今どのぐらいであるかとか、もしくは寄付にはこのぐらい回しているかとか、もう本当にいろんな情報が載ってます。
なんかそういう、確かにファストリって何でしょう、規模も大きいから、まあ、そういうだし、業界のリーダーとして、まあ、リーダーとしてというか、まあ、柳井さん個人のお考えもすごく強くて、そういうことをちゃんとやっていこう、あ、うん、まあ、あるんだと思うんですけども、なんか他にもこの企業はこのファッション業界の中でちょっとまあ、リーダーとは言わないけど、まあ、他の会社もちょっとこの会社のやり方見てみたら参考になる部分あるんじゃないのみたいなところとか、今時点だとありますか。
日本、ちょっと海外の事例になっちゃうんですけれども、うん、その開示の方法ってやっぱ分かりやすさがすごい大事だと思うんですよ、うんうん、なんか掘って掘って掘ってやっと見つかるみたいなのって、うん、あんまり、ね、あの開示してると言わない気がしてて、うん、そういう意味ではあのガニーっていうコペンハーゲンのブランドがあるんですけど、うん、あそこのサステナビリティレポートとか見ると、あのここまでできてここまでできなかったですっていうことも合わせて、うん、あのじゃあこの目標2030年までにこの目標を立ててるけれども、今ここまで到達していて、次のあと 2,3 年はここに注力しますっていうのがすごく分かりやすく出ているので、ちょっとぜひご覧いただきたいんですけど、なんかでポップなんですよ、なんかそのサステナビリティレポート自体が、
ね、ファッション的に見えるってことね。
あのグラフィックとかもちゃんと使って見えてたりとかして、そういうのはいい事例だなと私は思ってってますし、あと、まあ、ちょっと開示というか、まあ、どういうスタンスでサステナビリティに取り組んでいるのかっていうことが消費者は気になるじゃないですか、
はい、
あの化学使用量どれくらい使ってるのが気になりますっていう消費者よりも、うん、どれくらい私たちの未来を大事にしてくれてるかってことの方が 私は大事だと思ってて、
なるほど、
そういう意味で言うと、この前私ディーゼルがサステナビリティに関するあれ なんて言ったらいいんですかね、動画、キャンペーン動画みたいなのを出してたんですね。で、まあ、モデルさんがグレンにインタビューして、ディーゼルってサステナなのみたいなのをすごいラフにこうインタビューして、
デザイナーのグレン・マーティンさんにインタビュー
して、ごめんなさい、はい、グレン・マーティンさんにインタビューして、うん、でやったりとか、じゃあ実際にディーゼルのデニムってどういう風に作られてて、どういう配慮されてるのかっていうのをすっごいディーゼルっぽくドキュメンタリー風な動画にしてて、でそういう、まずそういうフィロソフィーから知りたいって私は思うので、ディーゼルの例とかも私は最近共感した例です。
なるほど、
Z 世代ですか、
なんかすごく感じました。どういう風に未来のことを大事にしてくれてるのが大事じゃんっていう話に、うんうんうん、新しい視点って私は思ったんですけど、でも確かにそういうことに共感する人はたくさんいるんだろうなと思うのと、うん、あともう一つ思ったのは、なんかこと難しくなりがちな話題ではあるじゃないですか。そういうところに対して、そのガニーがちゃんとファッション的にやってらっしゃるとか、本来この業界ってそういう、なんていうんですか、素敵に見せるっていうことに長けた業界じゃないですか。クリエイティブの力で、なんでしょう、何かこう世の中の問題を明らかにしたりとか、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、そこなんですよ、磯組さん、まさに、うん、そうなんですよ、うん、長年コレクション取材してますけど、視点で言うと私パリコレを見てるのとサステナビリティを取材してるのは、私の中では限りなくイコールなんですよ。で、何かっていうと、やっぱファッションショーは素晴らしいクリエイターたちが新しい価値観、今までみんなが縛られてたような価値観のこう解き放って、境界線を広げてファッションで見せてあげるっていうデザイナーの仕事と、サステナビリティによって新しい価値を提案していこうっていう企業活動、ゼロから1にとか、今までなかった素材を生み出すとかっていうことは一緒なので、基本的にはすごく面白いものというふうに捉えていますので、今さっき難しくなりがちなのは、やっぱりどうしても用語とかは難しくなるんですけど、今までになかった価値観を世に浮き上がらせるって、やっぱファッションがすごく得意なんで、
うんうんうん、
まあ、さっき言ったような経産省のこの難しく聞こえるかもしれないけど、やっていることを浮かび上がらせるのは結果的には洋服であったりビジュアルだったりするので、そこの表現が長けてるのが今木村さんが言ったような企業だったりするので、本当にファッション業界が旗を振っていろんな産業にやり方をこう示していくタイミングだなと思います。
うん、っていう話をついこの間バートンさんとのやり取りでこういう話をして、
うん、
なんかバートンさんは多分自らアウトドアの業界だと思ってらっしゃると思うんですけども、なんかそこに対してファッションの世界ってそういうことがもしかしたらできるのかもしれないですねっていうことをおっしゃられて、
まさに、
あ、なるほどなって思ったりしたんですね。
アウトドア系は
早いですよね、
はい、
うん、
パタゴニアを筆頭に、
うん、やっぱりフィールドが地球に近いですから、うん、お感じになることは多いんだろうなと思って
みたいです、
うん、という感じで進んできております。
はい、
はい、
あ、油断油断してた
今あれですよ、文章で言うと中身出しを立てるタイミングです。
そう変えるんですね、
はい、流れをこう、
で、まあ、そういう感じで WWD サステナビリティに注力し、早19、20、21、22、23、25年が経ちました。でここに来て、まあ、ちょっとコロナが去って4割去ったけど、もう一回戻ってきているのかもしれないし、いる
態度を感じます、
うん、態度、
改めて、
いや、これなんかやっぱ言葉をなりわいにしてるからいいですよね、そういう
本当感じるんですなんかこう、あ、またもう一つ動き出しそうだなっていう、
本当最近それよくおっしゃいますよね、なんか、
う
ん、
そうなんです。
なんか態度を感じるきっかけかなんかあるんですか。
感覚ですかね
え、みんなでもあれなのかな、一旦コロナが上げてよし解放されたってなったけど、もう一回思い至るようになったってことなんですかね。
まあ、一つはさっき言ったような行政の動きもあって、うん、それを素早くキャッチしている、さらにこの経産省だけじゃなくて日本国全体が循環型経済に向かうよっていうことをメッセージとして発信し始めてますので、やっぱそういったことを上場企業を中心にいち早くキャッチして動き始めているっていうところはあると思います。
なるほどね、キッシーも言ってますもんね、
う
ん、
はい、
ということ、
その影響は明らかにあるとは思いますけど、うん、でもあとはやっぱりその木村さんをはじめ若い世代の心を 掴むためには、うん、もう本当に避けては通れないと私は思います、うん、これから消費、まあ、消費につながっちゃうんですけどもにブランドが支持されていくためには彼女彼らが罪悪感を感じながらファッションを楽しむようなことはあってはならないので、うんまあ、それを払拭してそういったことを払拭しつつポジティブなメッセージを出していける企業がやっぱ支持されていくと思うんですけどその前提にはやっぱりもサステナビリティはないことにはそんな能天気なポジティブだけではもうポジティブではないので生き残れないと思います企業は。また怖い話になっちゃった。
おいおいおいおい
生き残れないとか言うから怖い人になっちゃうのかな。
まあそうなんかもしれない。
意識高い系とか言われちゃうんですよ。
言われるんですか。
言われますね
業界内でも。
高いもんっていう。
あなるほどね。そうです高くやってます。皆さんは違うの。そういう論法いいですね。
全部肯定する。
あとなんかファッション業界ってどうしてもこう一匹狼のイメージが強い業界だったとして思うんですよ。なんかコロナの時とかもなんかああいうヘアサロンとかリビオの業界とかってなんか業界団体として一枚岩になりやすいんだけどで助成金とかに対してもなんかアクセスしやすいんだけどアプローチしやすいというかなんかそこに対してファッションってあんまりこう一枚岩にもちろん業界団体あるんですけどなりづらいのはなんかこう本質的に私はあいつよりかっこいいみたいなことを大事にしてきた業界ゆえなんかそうなのかユナイトしづらいのかなとか思ったりしたんですけどよくまあこの大きいサステナビリティという話題に対して絶対もう一社だけじゃどうにもできないから固まらないとみたいなことって言うじゃないですか。それって実際進んでるんですか。そういうコミュニティ感というか
進んでます。少なくとも私の周りは。
素晴らしいじゃないですか。
全てを肯定するとそこが一番大きかったかもしれないです。今までやっぱりブランもブラン具体的な個社名は出しませんけどあそことあそこがの方と飲み会行ったとしても表層的なゴルフの話だけしてたみたいなのが飲み込んだ話をやっぱりできるようになっていてだからそれを決して、表に出して私たちも使命にするとかレポートするとかじゃないんですけどさっき最初に申し上げたようなワークショップとかに集まると本当に皆さん忌憚なくいわゆるオープンソース的な感じで今持っている自分たちの知恵を出してそれはこうしたらいいんじゃないっていうことをやっぱ話すんですよ、
うん、
あんまり企業活動はそんなに外に言いたくないわけですよね。普通の企業だったらビジネスっていうことで考えると服を作って売っていくことでやっていくと自分たちが何をやろうとしてるってあんまり、発表できるものはあるにせよ内々で何やってるかっていうのはそんなに言いづらいんだけどサステナビリティに関してはもっとみんな、まあ、当たり前だけども発展途上だしケーススタディを共有していこうよとその方が
イエスイエス
全体の底上げになるよというような意識でみんな話が盛り上がるみたいな。
そうです、そう、うん、まさにそういう感じだと思います。
お
ブランディングを守るっていうよりこれから作るタイミングっていうところがあるので、
うん、
知恵出し合うみたいな空気がそしてそれが楽しいみたいな空気があります、だよねそこそうすればあそうだよねみたいな話が非常に多くてはい、
素晴らしいことですね。
あ反応あそこにお願いすればああいう感じになるよあみたいな具体的なテクニックの話から、
うんうん、普通はいい工場とかいい作り方とか自分たちでもう独占したいというのが当たり前だったのが違ってきてるってことですよね。
そうですね。ある程度量がないとやっぱり物事も動かないっていうところもあって、うん、まとまることによって新しい流れも作れるっていう一面ももちろんあると思いますけどね、
うん、
まあ、分かりやすく言うとそれこそファストリーが一番最初に工場をダーって外部に公表した時とか、うん、ちょっと業界はびっくりしましたもんね。
びっくりしました。
びっくりしました。あれって基本言わないものでしたよね。
まあグローバルで商売してるファーストリテイリングとしてはそういうこと必要になるってことなんでしょうね。
まあでもあれ日本の企業はびっくりしましたよね最初。
日本の企業はびっくりしたけれどもそれ以上にその言わないことの方のリスクの方が高いというか、ユニクロに限らず時々そういう問題が噴出するじゃないですか、うん、大手ブランドで、その搾取工場でやってたとか、うん、人労働問題があるところでやってたとかそういうのがむしろ隠す方が今グローバル企業にとってはかなりリスキーになっていると。
うまいまとめですね。本当にそうだと思います。さすが
はい、
ヨシキング。
ありがとうございます。というわけでやってきておる WWD ジャパンサステナビリティなんですけれども、ちょっとこの2024年夏に変化があるのかなと。
あ、はい、うん、私のことで、私事ではございますが、向千鶴は、7月末でインファスパブリケーションズを退社し、ます。23年間勤めました。この会社を離れるのは寂しいんですけれども。
寂しいです。
おいおいおいおいおいおいおい
おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお
いおい8月1日からは、契約を結びまして、引き続き WWD ジャパンサステナビリディレクターとして全てのコンテンツを作ってまいりますので、あれ何にも変わんないじゃんっていう雰囲気、いやむしろパワーアップしたね、うんうん、っていうのを目指してます。
だってなんかあれたんですよね、ちょっと聞いたらポッドキャストも始めようとしてるんですよね。
そうなんですよ。
あ、そうなの。
はい、
初めて知った。
そう、ライバルポッドキャスト
やった。記者談話室に負けないサステナ談話室を仮、過去仮を向こうさんと私でやって、うん、まあ、向こうさんはこれから外に出ることが、会社にいるというよりも外に出ることが多くなるので、うん、まあ、そこでまあ今週どんなところ行ったんですかみたいな、うん、こうキャッチアップとサステナ動向を発信していきたいなと思ってます、
うん、ゲストも呼んでね、
ゲストもいっぱい呼んで、うん、でなんかそのさっきおっしゃってた経産省の資料とか、うん、まあ、これを一から頭から読もうとするとすごい大変で、私はくじけちゃいそうになるんですけど、うん、
くじけないで、
もう向こうさんと一緒に例えばこう今こういうところがやってるけど、これって経産省のこういうことをやりガイドラインにのっとってこういうことをやりたい人に参考になるんじゃないとか、まあ、そういう
噛み砕いてくださるわけですね。
そうとかを目指してやりたいなと思ってます。
なるほど。なんかパワーアップするコンテンツについてごめんなさい、まず最初に説明しちゃったんですけど、そのごめんなさい、特にそういう外に出ていかれるんですか？
そうですね、うん、このサステナビリティをやるようになって、ファッション産業以外の人と のお付き合いもだいぶ増えまして、
金融とか
デジタルとか農業とか、まあ漁業とか、
漁業、あ、漁網とかですね。
そうですね、うん、アルハ日露さんとかすごい頑張ってるんです
よ。
っていうところとかもあって、これは CFCL の高橋さんが言った名言なんですけど、サステナビリティってパスポートっていう言ってて、この一言があると同じことを目指そうと思っているどんな国、どんな産業、どんな人、どんな年齢の人ともつながれるんですよ。つながれるっていうのは会話が始まるんですよ。でその会話の中からいっぱいいろんなヒントをもらうんですよ。でそのヒントを WWD に注ぎたいなと思って、まあまあ、産業の中はもちろんなんですけど、外も含めてもらった考え方みたいなのを WWD とファッション産業に注ぎたいなと思っております。
すでにあれですね、サステナディレクターが行く的なコンテンツも始まりました、ね、
ありがとうございます。ウェブで記事も連載も始めまして、先週から、うんうん、まあ、日々やっていることを、何をもってサステナビリティなのっていう質問をよくいただくので、そこで書くことは全てサステナビリティに通じるものがあるっていうスタンスで、あらゆる方面をカバーしたいと思ってます。
はい、というコンテンツが始まったり、サステナポッドキャストが始まったり、はい、というわけでございますね。
盛り上げていくぞ。
イエーイ。
あ、林さんも。
あれ参加してください。
そういうのじゃないんで。
そういうのじゃない。
でも23年もいらしたから、ちょっとサステナのこともそうですけど、印象深い思い出なども伺いたい。
なんだろう、いや、この
あいつのことは許さないとか。
あ、どうしよう、封印。まあ、そういうことも含めてですね。
愛想言います
よ。ちょっとやめて思い出すからじゃなくて、なんでしょう、いっぱいありすぎてあれですけど、森花江さんがアメリカから持ってきて紹介してくれたのが1979年に、うん、WWDUS 版をライセンスの形でジャパンをスタートしたんですけども、やっぱりそのファッションが根底に、オートクチュール のデザイナーである森花江さんが持ってきたということもあって、ファッションが根底にあって、でもファッションには、うん、とビジネスは両輪、クリエーションとビジネスは両輪なんだということを彼女が強く持ってたので、今私記者のちょっと描写してもらっていいですか、両輪の
記者ポッポ
してますけど、マイクの前でっていうことがベースなので、やっぱりその面白かったことっていうのはやっぱその両方ですね。パリコレ取材も面白かったけど、ビジネス取材も面白くて、その両方があるから WWD は面白くて、うん、で記者は得意分野がいろいろみんなあるじゃないですか。ビジネスの 先輩である林先生とか小泉エリア、どうして小泉エリアの名前が、あの、間違えた、間違えた、
誰
誰
ファッションニュースを一緒に、そもそもファッションニュースってコレクションマガジンを作ってたので、まあ、そういったコレクションマガジンを一緒に作っていて、センスに長けていた小泉エ
リア。小泉エリアもいます。
とか、磯君さんオールマイティですね。いろんなジャンルをカバーできる磯君さんとか、まあ、そして若手代表の木村さんみたいにいろんな得意分野があるじゃないですか。だからそれが全部注げる器なので WW はめっちゃ楽しいなと思いますね。あ、そういう話じゃなかったっけ。そういう思い出ありすぎるからさ、
許せないやつの
ことを悪い
やつさ、何回謝罪に行ったことか。あわあ、
いろいろありますね。23年も。なるほど、わかりました、まあ、ただ皆さん聞いてらっしゃる方はご安心いただきたいんですが、向こうさんは引き続きたまに会社にも来て、
はい、
でコンテンツもたくさん出し、
はい、
サステナビリティ D として、
はい、
頑張られるということですからご安心くださいっていう締めで大丈夫ですか、なんか、はい、いい締め大丈夫ですか
急に渡されても、はい、
ないんですか
急に渡されてもないですよ。
あいかちゃんはなんか、はい、その学んだことは何ですか、
向こう先輩から。向こうさんから学んだことはいっぱいあるんですけど、うんうん、いやちょっと待って、 なんだろうな。いやでもただ、うん、まあ、サステナに関連して言うと、うん、向こうさんって本当に何でも楽しむんですよ、
うん、
なんか例えば大きい合同展示会って一番最初に触ってこう面白がるのが向こうさんの、どの観客よりも一番最初に楽しんでるっていうところは本当に学んだので、これからいろんな難しいトピックもあると思いますけど、うん、向こうさんマインドで頑張りたいと思います。
楽しむということですね。
Yes. ワクワクハラスメントって木村さんに言われました。
あ、ワクワクしろよってワクワクしてない時もワクワクさせられる
そんな感じでいきたい、うん、大事なことです本当に。
私ねすごい思ったのが、向こうさんってお話しするの今日もですけど上手だなと思って、セミナーとかもよくされてますけど、よく、まあ、セミナーは業界の人たち向けですけど、学校のセミナーとか行くとトレンドセミナーとかやるんですね、うん、あの視聴者の皆さん、私もやってるんですけど
大好き。
結構みんな寝るんですよね、うん、
絶対寝かさない。
そうだからなんかその絶対寝んなよみたいな、そういう
言うもの絶対寝るなよ
そ, そういうところなるほどねと思って、そういう心の内を明かしていけばいいのかな、
まあ、行った手前頑張んなきゃいけないじゃん、絶対寝るなよって言いながらみんなが寝たらめっちゃ格好悪いじゃない。
だからあのちょっとあれなんですよ、そのセミナーにおける話術みたいなものはまだ体得途中、盗み中、
またこのパッドポッドキャストに呼んでいただけたら。
あ、そうですか、ね、一緒に学校にも来てもらって、はい、あ、こうやってやるのかっていうのももう一回学びたいなと思います。林さんは何ですか。
いやもういろいろありすぎて
ちょっと適当で
なんで適当になるの。
適当が
この会社の近くにちょっといい居酒屋があるんですけど、お魚ベースの、はい、そこに林さんボトル入れてまして、林って時々林さんいない時って私ちょっといただいてますけど、怒んないですね林さん。
怒んないっていうか、ボトル飲んだら入れてほしいんです
よ、ね、こんぐらい
の 1cm だけ残して入れない、
全部飲んだら悪いなと思ってちょっと残してこの間帰って
ちょっと残して普通は入れるんだけどなっていうふうに思います。
お店の人に普通言われますよね、あ、どうされますか、新しく入れますか。
そういうとこがいいとこでしょ。
いいとこなんか違うなっていう
はい、わかりました、はい、じゃあ溢れる思いは個人的に言ってください、林さんからは。はい、というわけで今週は向こうサスナビリティ D と、サスナチーム木村愛香記者をお迎えしまして、 WWD ジャパンのサスナビリティの考え方ということをお送りいたしました。なんで首をかしげるんですか。
ちゃんと話せたのが楽しかったです、
はい、
ありがとうございました。
ございます、
また来てくださいね、
はい、また来ます、
はい、木村さんもまた来てくださいね、
はい、
はい、いつも油断しないでください、
はい、
はい、ありがとうございました。
さよなら、
さよなら、
はい。